はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回は皆さんにですね、実際に役に立つであろうという、話をしていこうかなと思っております。はい、いきます。教えて都市伝説。はい、都市伝説が話したいことを話すコーナーなんですけれども、
はい、
林さんは学校の勉強は好きでしょうか？
まあ、教科によりますけど、そんな好きじゃなかったかもね。
ああ、なるほど。
うん。
テストとかは、じゃあ、できればやらないで行きたいというか。
うん。
もう、なるべく、勉強とはこう、離れていきたいっていう。
今は違うよ。
あ、今は違う。
当時は、その、恵まれた環境っていうのを分からなかったから、
うん、
その勉強とかはしてなかったんだけれども、そんなに。
はい。学校の勉強。
今は、通いたいと思ってる、大学とか。
ああ、勉強じゃちょっと、はい、したいっていう意欲が出てきたと、
そうですね。
ですね。
はい。
うん。昔から言われてる話でですね、
うん、
よく子供が言うんですけど、学校の勉強なんか、世の中出た時使わねえだろうがって、
うんうん、
よく言ってませんでした。
言ってました。
実際、大人になっても聞くことあるんですけど、
うんそれって、うん、そうね、
うん、それってどう思います？
持論ですけど、はい、まあ、言ってる人もいるけど、
うん、
その何を勉強したかじゃなくて、
うん、
なんかその夜な夜なさ、
はい、
勉強して取り組んで、うん、なんか一個手に入れるものがあるみたいな、
うん、
なんかそういったことを身につけるっていうのが、
うん、
まあ、その学生時代に勉強することだと思うんですよ。
じゃあ学校の勉強の内容自体よりも、
うん、
その環境で、ね、そこで習うべきことがあるってことですかね。そうそう、
みんなとなんか同じことをと か、 なんかそういうことの方なのかなと思っちゃう、うん、
なるほど。
だからあんま覚えてないもんね、
その勉強した方が内容がってことでしょ、
うん、一部覚えてるけど、うん、それはもちろんね、好きな教科とかは。
これ日本だけじゃなくですね、
はい、
世界中でみんな思ってることなんですよ。
ああ、そうですか。
まあそりゃそうっすよね。
うん、まあね。
日本だけがあのね、やり方でやってるかっつったらそういうわけじゃないじゃないですか。
うん、
まあ似たようなもんでしょ。教科書があって、はい、それを、まあね、先生が教えて、
沿って勉強してい
くという。でテストして、
はいはい、
で受験してみたいな流れは、うん、まあまあ基本変わらないっちゃ変わらないじゃないですか。
はい、
これあのインドの最新研究でですね、
うん、
ちょっとこれ切り込んでみないか。ってなったんですよ。学校で習う算数や数学が実際の日常生活で本当に役立っているのかっていう疑問に、
うん、
研究をしておりまして、
うん、
これがですね、またあの出てくるのがアメリカのマサチューセッツ工科大学なんですけども、毎回出てくる、だからほとんどの研究はもうMIT、ね、マサチューセッツがやってると言っても過言ではないと思うんですけど、
いるよね、どの飲み会行ってもいる人、
うん、
それと一緒でしょ、
まあ、それとはちょっと違うと思いますけど、
同じでしょ、どこにでも顔出してくるじゃん、この人、
顔というか、
うん、
この人が研究ですから、もうほぼ世の中の研究をほとんど司ってる感じですからね、
うん、だから一時のガーシーみたいなことでしょ、
まあ、ガーシーは司ってるかもしれないですから、
どこ行ってもこの人が感じてるじゃんみたいなやつね。
あ、まあそういうことに、ね、うん、なってるのかもしれないですけども、ガーシーです、
はい、
研究によってですね、行われたのが、
うん、
市場で働く子どもたち、まあ、言ったら、うん、小学生とかそういう年齢でも、まあ、あのインドとかだと働いてたりするわけですよ、
はい、
子供がね、でその子供たちが市場でその販売をするじゃないですか、物を、
はい、
その時にあの複雑な計算をまあ瞬時にこなしてるっていうところに目をつけたわけですよ、
うん、
つまり暗算、
うんうん、
でその、じゃあこの玉ねぎは、なんだインドってなんだルピーとかかな、
はいはい、
何ルピーで、これは、じゃがいもは何ルピーでとかっていうのを、うんうん、まあ、要はパッパッパッとこう計算して暗算でこう出してお釣りと金額のやり取りをできてると、
うん、
でじゃあこの子たちすごい賢いぞとなって、
はい、
この子たちにその学校でやっている算数とか数学的なものをやらせたらどうなるんだろうということで、まあやらせてみるんですよね、
うん、
このインドのコルカタっていうところとデリーっていうところで、
はい、
まあ調査したわけなんですけれども、どうなったかっていうところなんですよ、
はい、
その市場で働く子たち、じゃあ算数数学、うんうん、計算能力にめちゃくちゃ突飛していてすごい能力を持っているのかっていうことだったんですが、うん、教科書に書かれているような問題はもうめちゃくちゃ苦手だったんですよね、
うんうん、
まあ、とにかく計算、その書いて計算するみたいなことがとにかく苦手で、
うん、
できなかったわけなんですよ、
うん、
あれってなるんですよね、だから、
うんうん、
あんな複雑な計算やってるのに暗算で、
うん、
この教科書に書いてあるのはできないんだってなって、
うん、
じゃあ逆はどうなんだろうってことで、
うん、
教科書的な問題、数学問題みたいなものを、得意とする人たち、
うん、
子供たちに、
うん、
同じようにその市場で働いている子供たちみたいな問題を、まあ、要はやらせるわけですよ、
はい、
そしたらですね、まあ、それが正解率みたいなもの、
うん、
どれくらいだったかっていうと、
うん、
1%
え?
だったんですよ。
お
つまりもうほとんどがその暗算で同じような感じでやれって言われたらできなかったわけなんですよね、
うんうん、
ただ計算自体は多分できるんですけど、時間をかけてあの、うん、ペンで書いてとかやればできるとは思うんですが、はい、まあ、その同じような状態でやったらできなかった
と、うん、
つまりそのお互い慣れ親しんだ状況の計算能力では発揮できるんだけど、
うんうん、
その自分のテリトリー以外の場所の計算とかはまあできなかったってことになるわけですよ、うん、これ結構不思議というか、どっちもできるやつもいていいんじゃないかなって思うし、
はい、
逆に、まあ、どっちもできないっていう子も いると思うんですけど、
うん、
なんでこんなに正解率に差が出ちゃったんだろうっていう、
うんうん、
ことなんですけど、
うん、
何が原因だと思います？
僕はもうそのずっとの経験があるじゃない、
うん、
その魚屋の方ね、
市場ね、
市場の、うんうん、そっちの方はやっぱその自分の中の独自の公式があるじゃない、
うん、
この魚が来たらなんぼやから、
うんうん、
な
ん
ぼとなんぼってかけてなんぼみたいな、うん、だからそのやっぱ自分の頭の中でどんだけ噛み砕いて、
うん、
まあ、公式ってやつじゃないんだけど、でも、
うん、
勝手に公式として作り上げているから、
うん、
慣れやと思います。やっぱ経験値、
うんうん、
その現場での、
そうだね、
だと思うよ。だから、うん、よく言うじゃない、その、うん、現場出てから言えよみたいなやつ、頭ええかもしらんけどみたいな
踊る大捜査みたいな、
うん、ねとかあったりするから、はい、やっぱり経験と、
うん、
うん、そこでのその頭の中でのどう噛み砕けているかみたいな、これがなんぼやからこうこうこうみたいな、
うんうん、
それにどれぐらい時間使ったかっていうのはすごい大事だと思いますよ。
なるほどね、
うん、
まあまさにでもそういうことなんですよね、その、
うん、
計算の式というよりかは、
うん、
計算の技なんですよね、
うんうん、
どれをどうした時にどうやって計算するのが一番早いかみたいなのが、うん、なんかもう感覚で身についてるっていうことで、
そうでしょうね。
例えばじゃあさ、20ルピーのものを2つ買うとするじゃん、うんうん、そしたらさ 20×2 で、
うん、
40、
うん、
40ルピーって、あの簡単なのは多分計算できる人もできるんだけど、はい、じゃあこれが19ルピー ×5 とかってなった時に、うんうん、あの計算式でしか覚えてない子って、
うん、
分かんないと思うんだよね、
うん、
分かんないっていうか時間かければ分かるよ、
はい、
パッと言われてえってなるわけでしょ、
うん、
だけどその自分なりの公式を持ってる子っていうのは、
うん、
もう20でかけちゃってでそっから5引きゃいいやとかで考えてパッと出るみたいなさ、
うん、
だそういう計算式がもう成り立ってるっていうのがでかくて、
うん、
でそれがしかもお互いなんていうの習って覚えたものじゃなくて、
うんうん、
それぞれのやり方で、まあ、編み出したって感じかな、うん、で生きた現場でのその経験で、使っていくと やっぱすごい固定的なアルゴリズムじゃなくて、
うん、
それに対応した計算式とか、そういう考え方が身についている、
うん、
だからこれの方が いわゆる実践で使える、知識とかっていうふうに、言われるんですよね、
はい、
これでもだからどっちがいいんだろうってことで、その今の教育法をやってるじゃないですか、学校での、でこれはやってないじゃないですか、基本的に働かせるわけにもいかないしね、でここの橋渡しどっちもできるようになるのが理想的だから、できるようにしなきゃいけないっていうふうに言われていて、でそれが今うまくいってないっていうのが世界での基本的なところなんですよ。
なんか AD の世界ではさ、
うん、
僕が入った当初言われてたんですけど、経験者、経験者じゃない、どっちって言われて、経験者じゃなかったんで、経験者じゃないですって言ったら、ああよかったって言われたの、経験者の方がいいと思ったんだけど、でも番組ごとによってさ、ルールとかさ、
そうね、
いろいろ違っていて、1、5覚えてるやつよりも、0からの方がやっぱり変にさ、
癖がない分やりやすいっていう人もいるよね。
だから言われたもんね、ああよかったみたいな、経験なくってじゃあゼロから教えられるわみたいな、とかあったりするから、どこまでできるかっていうのをまず聞かなきゃいけないのめんどくさいし、だったらもう皿から教えた方がええやんって思ったらしくってさ、先輩は。
そうね、これさ、これもよく言われるやつなんだけど、そんなにお前いい大学行っといてこんなに仕事できねえのってやつよく聞きません？
逆もあるよね、高卒でそれ、みたいな、よくできるねっていう、
どっち、あ、そっち、はいはい、
褒められる方、
はいはい、
俺よくあるよ、高卒、高卒なのにみたいな。
いやだから そこで、でも、やっぱ現実問題し結構あるじゃないですか。
あるある、
僕も思う時あるし。
どういうこと？
あの、なんだろうな、某広告代理店のところ行ったりとかすると、はいはい、みんなやっぱりその何、京大東大とか、いわゆるトップ大学卒業生みたいな人たちばっかりなんだけど、
偏差値が高い、
そう、本当に仕事できないからね。
まあね、そこじゃないんでしょうね、
ハードルが
高くって、その仕事を選べるところまで頑張ったよっていうだけであって、仕事できるかどうかまたそこから先の話だから。
いやだからすごいなって思うのは、仕事ができようができまいが関係ない位置にもういっちゃってるってことなんだよ、
そう最初はね、
若いうちから、
最初はね、
それすごいなと思って。
入り口は広いよね、その高卒よりは、
そこに入れたっていう意味では上がりなのかもしれないけど、
そっからですからね。
そこで毎回だから思うこともあるんですけど、ただこれあのやっぱりその大卒だとか高卒が関係ない部分多いんじゃないかっていう話なんですよ。でそれ何が違うのかって言ったら、知識っていうものの捉え方がもう違うんじゃないかと、世の中の知識って言語化できる知識と言語化できない知識っていうのがあると、それを形式知っていうのと暗黙知っていう2種類に分けられるっていうんですけど、形式値ってのは言ったらこう言葉に表すことができる、だからなんだろうな、これは 200g、すり切り1杯まで入れてとか、これはこれぐらいの温度になったら出してとか、でも言語化できるじゃないですか、でその明確な数字も出せるんだけど、寿司職人がさ、あのこれぐらいのふんわり度で握ってって言った時に、ってなるじゃないですか。
なるね。
てかどれくらいですかってなるじゃないですか、それがやっぱ暗黙知って言われて、やっぱ表現できない知識っていうものがあるんですよ。
確かにさ、僕もあの高校時代にガソリンスタンドでちょっとだけアルバイトしたことあるんですよ、でテストやるって言われて、先輩にね、例えば車、自分の車運転してきて、じゃあこの車にガソリン入れてくれって言われて、なんぼなんぼ入れてくれって言われたから、分かりましたって入れるのよ、メーター、
メーターあるもんね、あれは
入れていって、で何リットル入れてくれって、何リッター入れてくれって言われてるから入れるのよ、ね、でも満タンより、このままいったら、先輩が言うリッターまで入れたらこれ溢れてるぞと思って、で俺もクソ真面目やからそのまま溢れさせたのよこの先輩が「あい!」っつって、失格だよって、 何リッターって入れろって言ったけど、うん、これ並々だろって俺さっき入れたのこれ実はっつって、だからそれを一言言えるかどうかっていうのをって言われて、うん、わっかんねえよって言ってやめたのよ。
あ、まあでもそれもまあ
それでしょ。
それはちょっと違うんだけど。
わっかんねえよって言ってやめたわ。
俺の言ってるのがちょっと違う気するけど。
意地悪すぎるでしょって言って、まあまあやめたわ。
でもそれは教える側に回ったらやっぱ試すっていうのはちょくちょくやるから ね、
う
んま
あ、
ね。
いやでも初めてのテストやったから入れられるかどうかっていうとこまずやってくれよと思ったんですけどね、うん、
俺も Mac で働いてる時、うん、クローズって言って閉店作業やるんだけど、うん、閉店作業中にわざと一瞬いなくなるのよ、
木本さんが。
あ、ちょっと出かけてくる
わ、はいはいはい、
でその間に何なんか飲み物飲んだりとか、
うん、
なんか余ってるポテトを食おうとしたり
とか、う
ん
う
ん、
あ、そういうことか
っていうのを見張ってるってのはよくやってましたけどね、
すごい嫌だね、嫌な先輩
で
食ってたらどうすんの。
何も言わないけど、
え、食ってなくても何も言わないし、食
う
てても
タイプなんだって思うだけだけどね。
まあ任せらんないなとか、
う
ん、
そうそうそう、
うん、そういうことか。
どういう感じなのになるのかなっていうのをこう確認するってだけなんだけど、
しけたポテト食うほど腹減ってたんかって思うぐらいだけど俺
でもまあみんな食うんだけどね、高校生ぐらいのやつとか。
あ、そうですか、うん、
でまあその要は、うん、これだから日本だと、うん、もうよく職人に例えられるやつですね、
うんうん、
もう教えないっていう。
あ、
そもそも言語化できないものを教えるなんてできねえんだから、お、背中見て覚えろ、
盗めとかね、
盗めって言うじゃないですか、うんうん、あれってでもね、ホリエモンとかは結構言ってんですよ、うん、その寿司職人とか。
あ、言ってる言ってる、
非合理的だと、
うん、
あんなもんなんで寿司握るのに何年もかけなきゃいけねえんだよみたいなこと言ってるんですけど、うんね、それはそのだから暗黙知っていうものの奥深さを知らないんでしょうね、うん、美味しい寿司を食ったことがないんじゃないかな。
いやいや、あるでしょうよ、うん、あれでも見たよ、寿司の修行をしなくって寿司握ってる男の寿司を何十年も握ってきた男が食べに行くっていう YouTube 見たよ
逆じゃないんだ、うん、ベテランの方が食いに行くのね。
そう
で、どうなんので
、寿司を握ってさ、
うん、
出すのよ、
うん、
でこれあれとあれで、ああやってるんだと、ああ全部正解ですって言われて、うん、ああそうかそうかそうか食べてって、うん、そうだ、あそうかそうかそうだねとかって、その人優しいのすごく、うん、
いや、その厳しい感じじゃない
んだ、うん、頑張ってるねとか、ちょっとシャリちょっと少なくした動向、あ、でもそれも選べるんですよと、あ、そうだ、うん、選べるようにしてるんだな、すごいねって言ったら、うん、その職人の娘が厳しかった。
うん、
美味しくない
いやいやだもん、
娘はずっと父ちゃんの食うてるから分かんのよね、
うん、
美味しくないこれ好きじゃないとかつって、好き厳しかった。
まあ、
うん、
それが分かるっていうのもまあ暗黙知なんだろうなって思うけど ね、ある意味では
味が分かるというのもね、美味しいもんばっか食べてるから。
すごい確かにって思うやつがあってさ、
うん、
人間ってさ、
うん、
俺らもそうだけどさ、パッと見て、うん、あの人中国人か日本人か分かったりするじゃん。
分かる。
でも西洋系の人って、うん、どっちが中国人で日本人か分かんないとか言うじゃないですか、うんね、うん、どこで判断してんのって言われた時に、
うん、
なんか難しいですよね、ここって言えないですよね、
となくっていう。
そう。
でもあっちからするとさ、ヨーロッパのどこかって分かるらしいね。
そうそうそう、だからもう逆もしかり、
ね、俺も分かんないもんね、
見慣れてないじゃないですか、
うん、そう、この人イギリス、こっちフランスって、いや分からん分からんってなるけどね、うん、
なるじゃないですか、うん、でもそれって確かにどこで判断してんだろうってやっぱなるんですよ、
うん、確かにね、どこだろう。
でそういう普通に生活してる中でもやっぱり暗黙知っていうのが多くって、
うんうん、
なんならその言語化できない暗黙知の方が圧倒的に多いらしいんですよね、
うん、
知識としては、
うん、
だからなんか例えば日本だと、いわゆるその空気を読むってやつ、
うん、
あの先輩ちょっとやばいからあんまりこうだるがらみされないようにしとこうとかさ、
はいはい、
あの人すごいいい人だからみんなで頼ろうとかさ、うん、言わずもがなこうなっていくみたいな、
うん、
空気を察してみたいなあるじゃないですか、うんうん、そういうのもまあ暗黙知だし、
うん、
いわゆる、エスカレーター、
うん、
あるじゃないですか、
うん、
あれなんでか分かんないけど気がついたら左側にいるとかさ、
うん、右側
にいるとか
ね、
まあ関西だと右側にいるとかって、うんうん、あれ別に教えられてなかったじゃないですか最初、うん、なんとなくあこっちに行くんだなみたいな、
うん、
あれもまあ海外から来たらなんでなんっていうどういう合理性があってなんみたいな、
まあね、
なっちゃうんだけど
暗黙地強すぎる時もあるけどね。
あその圧があるよね。
あの列すごい並んでるけど、
うん、
え右めっちゃ空いてるけどここ行ったらええやん。
そうそうそう
とかさ
あるある
列できてるからここに並ばなあかんって勝手に思ってるけど
そう
めちゃくちゃ空いてんだよと思って僕ら夫婦は
その
そこ狙うっていう
の効率悪いよなって思うようなね。
そうそうそうそう
でもその輪を乱さないっていう空気を読むっていう方を重要してたりとかするじゃないですか、
うんね
うん、あとはまあ体の方もそうで、
うん、
あの本当スポーツって数値化できないですよね。
うん
なんでこれをこうやったらこう、まあ、だいぶできるようになってきてるけど、うん、自転車乗れるかとか分かんないじゃないですか、
うん、
あれ、
うん
ね、口で説明できないからもう何回も転ばせて乗らせるじゃないですか。
そう、ね、座って漕ぐだけなんだけどね。
そう、
うん、
ああいうのも暗黙地ってなると、うん、人間の結構な大半がその暗黙地によって構成されてるんだな
っていうことが、うん、教えてもらうわけでもないしね。
そう、そこはね、分かる。だから自然と知ってるんですよ、
うん、
自然と知ってるし自然と学んでいくんだけど、
うん、
で、まあ、最初の問いに戻るんだけど、うん勉強はできるけど仕事はうまく覚えられない人っていうのは 何なのかっていうと暗黙知をうまく理解できてない、
うん、
でそれを教えられてないっていうことなんだよね。
そういうことね。
でそこに勉強とかその学歴ってあんまり関係ないんじゃないかってい
う
話で、いかに暗黙知をうまく伝えられるかがそのいい上司というかいい、トレーナー、
うん
でありそれをどうやって自分なりに解釈してうまくこう、仕事に生かすかっていうところができるかどうかが、まあ、いい部下であり、
うん、
トレーニーであるみたいな感じだってことなんですよ。
うん
でこの暗黙知ってところをちょっとだけこう意識してみると変わってくるんじゃないかなってい
う
ことなんですよね。だから、まあ、学校の勉強も役に立たないっていうような結果になってはいるんですけれども、まあ、そこで学ぶその暗黙知とかっていうものはまた別の、はいはい、なんていうかな財産になっていくんじゃないかと、うん
まあ、授業外のことね
いうことなんで、うんまあ、学校はやっぱり行った方がいいんじゃないかっていう、
うん
ことですよね、
うん
まあ、最初から市場で働かせるのもありはありだと思うんだけど、
まあそのちっちゃい頃から数十人と同じことするってね、
うん、
なかなかあれかもしれないけど、まあそれで学ぶことあるよね確かにね。
まあね、
うん、
そタイミングはどうであれ、
うんうん、
行った方がいいんじゃないかなとは思うけど、そうそう、まあ実際でも役には立ってなかったっていうことだったんだけど、
ね、あの昼休憩の時に、
うん、
あのいじめっ子は僕の席に必ず座るから俺は言われてないけどトイレに行ってくやいってことね、はいはい了解了解って言ってたもんねやっぱりね。これ暗黙知ですね。
で勝手なルールが作られていったっていうか、うん、そうこれまあお前だけが勝手に思ってたルールだと思うけど、
助かるわって言ってましたよ
そう
これ暗黙知ですよね。
あそれ空気読めてる。
そうですよね、
うん、
読んでた、あよかったこれ暗黙知ですよね。で逆に、
はい、
あの鼻水出てるいじめっ子がいて、
はい、
ティッシュ貸してやって言われて、
うん
ああって渡したの、
ね
うんうん、鼻水ブーって噛んで、
うん、
ほんで貸してって言ったやなほら返すわって言われて噛んだ鼻水を俺の手に乗せてきて、
うん、
それをめっちゃ食うて、
うん、
でおかわりちょうだいって言ったら違う、えキモって言ったな。これは暗黙知としてはできてないことだよね。引いてるから
空気読めてない。暗黙知はできてないね、うん、あの望んでないから。
そういうことですよね。
誰も
そういうことです
よね。それを、
うん、だから返すわって言われて伏せて泣いてたらこれは暗黙知高いことですよね。
まあそうだね、
うん、
ただその
って言って
コミュニケーションの時点の暗黙知がもうできてないから、うん、その
じゃああの時俺どうすればよかったのよ
いやだから
それができないやつ、
そのそうなる前の段階でうまくこう、う
ん、
やっていくっていうことしかできなかったね。
知らないうちに標的だったから。
ああでもそれもそうだよね、
うん、
何かしら気づいてない部分で、
うん
うん、そのなった要素があったか、
そうね、
あっちもやる要素があったかどっちかってことなんですよ。
本当、うん、覚えてるもんね。あのあ学校間違えたなと思った瞬間、
うん、
あの授業の時間が、
うん、
始まってるのに先生が来なかったのよ。ちょっと遅刻していて、うん、その時にある男の子のね、
うん、
同級生が教卓に立って、
うん、
授業始めるっていうのよ、ちょけてね、うん、ほらみんなギャッハッハッハって笑って、
ああまあそういうのね、受けるからね、身内ネタみたいな。
授業始めるって言ってその後授業をせずに戻ってきたのよ、
うん、
嘘つきじゃんと思って、
うん、
嘘つきですねって言ったの、
うん、
そしたらはって言われて、うん、おもんなって言われたのよ、
うん、その後ノリ悪いなみたいな。
そう、その後に、うん、俺がドラゴンボールの悟空だったら、
うん、
ベジータみたいに面白いやついねえのかよって言ってたの、
そいつが、
うん、
うん、
そんなみんな待ってギャッハッハッハッって笑ってて
それはウケるんだ。
あ、学校間違えたなって思ったもんな本当に心底やめたいと思ったもん、学校。
それどれくらいの時？
高1の1学期。
やば。
え、どういうこと？やばい。
俺小学生の話だった。
いや違う、高1の1学期。超絶
つまんないじゃん。
そうだからやばと思って。
やばいねそれ。
嘘つきだし、
うん、
授業始めるって言って戻ってきたから笑いだけ取ってね、
うん、
授業は始めないのって言った。普通に本当にシンプルに始めなかったから、うん、は思んな、始めないよみたいな。
なん
で俺が悟空だったらベジータぐらいおもろいやついねえのかよ。
出ていけばよかったじゃんベジータとして。
いやいや、できるか俺
でそこでコンビが結成されてみたいな。
しないよ。
なんかよくありそうな展開だけど、
最初おもろないと思ってたけどみたいなね。
そうそう、お互いがライバルでみたいになっていく。
べしゃり暮らし読みすぎでしょそれ大阪弁のやつ来てみたいな。いいんで
しょ。ちょっとそう、まあ、だからなんだっけ、うん、要は、うん、
暗黙知、
そう、
うん、
そこにちょっとだけ気を使うとまたなんか変わってくるかもしれないですよ、うんうん、この教える側、ね、教えられる側どっちもね。
確かに確かに、そこは大事かもすごく、は
い、だから全部をこう何明示できると思わない方がいいという、
うん、
お互いね、
うんうん、習ってませんよ、いやいやこんなの教えなくてもできるでしょうの、そこのすり合わせね。
もっと具体的に教えてくださいよ、うんうん、とか
ね、
これ数字はいくつなんすかとか、
はいはい、
ばっか聞くのはちょっともううざがられるよっていう。
まあ大事ですけどね、その聞くのもね、
うん、ちょっとうっとしいよってなるから。
なんかあったんかい？
いやないですけど、別に僕教えないですから。
あ、よかった、は
い、ということで、ね、皆さんもちょっと着目してみてください、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。